先週は私一人でワンマン DJ ということでお送りしたこの QIC なんですけども、まあ、意外とご好評ということで、まあこの番組柳田新右衛門さん一人でやった方がスッキリしていいんじゃないなんて声もあったりしまして、へへまあ今日はあのスタジオにウゾウとムゾウがいるんですけどもあの一見正しげにお送りしていこうかなと思ってますが、もう一部 SNS、Twitter などでもお知らせをいたしましたが、 QIC ミーティングキャラバン2024開催地名古屋に決まりました。東海地方の皆さん、 QIC がついにあなたの街にやってきますよ、名古屋に。で、名古屋も広ございましてね、まあ、いろいろあの区もありますけれども、あの一体どこで名古屋市の、まあ、どこで名古屋市でやることは決めたんですけども、名古屋市のじゃあどこでやるのかってなると、これがですね、私も全くその情報がないわけです。まあ、一応あのネットとかで調べられるその貸し会場みたいなね、あのレンタルホールとかのそういうデータを見ながら、あ、ここならできそうだな、でも高いなとかいろいろこう検討したりしてるんですけれど、まあなんかこうちょうどいいっていうか、こうまあなんていうんですかね、こういい感じに使えそうな場所っていうのが なかなかまだ見つかってないんですけど、ぜひですね、特に名古屋にお住まいのリスナーの皆さん、QICね、例えばこの神戸ミーティングとかに来たことがある方であれば、大体どういう雰囲気でやってるかっていうのはなんとなくご存知だと思いますんで、それとほぼほぼ同じような感じでやれるような、まあちょうどいい感じの会場箱がもしあれば、それをね、情報をぜひこの番組まで送っていただきたいなと思っているところでございます。で、これがですね、いろんなこう読みがすでにあるんですけど、神戸ミーティングよりも人来るんじゃないかって話があるんですよ。というのはやっぱり東海地方それなりにリスナーをたくさんいらっしゃいますし、あと関東地方からも意外と来やすい、関西からも行きやすい、そして日本海側、北陸、あっちの方、甲信越からも意外と行きやすいということで、やっぱあれですね、本当に名古屋っていうのはあの辺り三河とか本当そうですよ。昔あのね、その徳川家康だ、秀吉だ、信長だと、その武将があそこからこう出てきたっていうのは、なんとなくこうやっぱ交通の要所っていうことでね、そういうことだったんだろうなんてことを思いながらお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はこちら IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は私榎田新右衛門と、
あの悲劇がもう一度前島です。
後で聞きましょう。続いてどうぞ。
ピナツボユリコです。
はい、今日はピナユリに参加してもらってます。はい、エグさん最近はあれです。えのき塾担当になってもらってますんで、はい、見たかったらえのき塾入ってください。
金払えと。
金払えと。はい。そして、こちら IBB 九州にいるのはこの方です。
キラウエア優子です。
何なんか病気
なんでですか。
いや、なんかこう気の抜けたような声で。
お酒入ってるんじゃないですか。
酒が入ってる、
はい、
いやこの人酒入ったらもっとガーンっていくからね、いくぜやるぜみたいな感じになります
よ。あ、そうですよね。
で、まあそういうことでお送りしていきましょう。何があの、はい、悲劇が起きたんですか。
あ、それはね、はい、まあ今、あ、でも去年の今頃じゃないですよね。
はい、
去年の
もうちょい前だったんじゃない。
いや、降格なったのがあれ、事実上の降格って言いますね、一応ね、はいはい、事実上の降格なったのが、
はい、公設秘書から私設秘書に、
事実上の、本人は降格した覚え
あるけど、まあいいです、はい、で
事実上の降格なったのが、
給料日がね離れてるもんだから偉い目にあったってで事件がありましたね。
はい、かなりね不安に駆られた時期があったんですけど、
そりゃそうでしょう。そりゃ
今まさにこれと同じことがですね、
就職して給料日がずれてるということですね。
はい、ずれてですね、なんと7日分の給料しか入らないと、今月11日、
初任給が、
11月が、
初任給は
入ったんですけど、その研修の期間の締め日と、大阪で働く締め日がですね、違いまして、まあ、
しょうがないよね、これね。
まあ、でもね、まだ去年と比べたら、まだ7日分の給料は入るということで。
まあまあ。
はい。
まあまあ、なんとかなりますよ。
なんとかします。なんとかしないといけないんで、もう休みの日はですね、もう全部佐川さんにまたお世話になろうかなと。
はい。
はい、思ってます。
まあ、なんとかならないかもしれないのが IBB でございまして、はい、本当に皆さんのですね、本当にしつこく皆さんにお願いをしておりますけどもね、基金、募金、本当にですね、お願いします。出してください。金を出せくれ
同情するなら。
同情はいらない本当に。
同情するなら金をくれと。
現金またはクレジットで。ともかく、先立つものを、先立つものをください。で、いろんな動きがもう今、本当に今までほら、種をまいてきたから、それが徐々に今、芽がこう出始めてるんですよ。
だから、ただ、年を越せばなんとか、花は咲くと。
まあまあ、そういうこと
です。桜が咲く頃には。
少なくとも去年の今頃よりは、まだまだ展望があります。はい、去年の今頃、だいたい一体何なのって状況だったでしょ。
去年はほんまですね。
去年の今頃はだってもう激変がスタートし始めてた時だね。
まあでもあれはでもよくも悪くもまだね、信者さんに助けられたっていうのはあったじゃないですか。
まあまあいましたけどね。
はい。
ただそれがほらもう手のひら返しになってい
くなっちゃったっていうのはあれですけどね。
お前、お前が手のひら返したんだろうとか言うけど、違うんで、向こうが返したからこっちが普通にやってるのが偉いっていう話もあるんですけど。
は
い、
まあね、まあ、その時はね、助かったんでね、それはもう素直に感謝しないといけないですよね。
そうです。
はい、
ではまあ、ともかく IBB の基金募金ご協力よろしくお願いいたします。そして、えのき塾塾生募集中です。お便りいきましょう。こちらは、群馬県前橋市からいただきました57歳自営業ラジオネーム、金管くろうと風俗名人戦。
ありがとうございます。
ゴジラマイナスワン。珍しく師匠が大絶賛するので、見てきましたよ。正直、見終わって、まあ、そうだな。って3つ書いてある最高に良かったです。
あ、褒めるんや
マジ最高傑作、感動の嵐、おじさん涙ちょちょ切れほぼハクション大魔王モードの大号泣といえばオーバーです
が、ゴジラで涙流すんすか。
泣けました。泣けます。
本当なんすか。
みんな泣いてるよ。
風立ちぬじゃなくて。
風谷すぎて、俺、ひとしずくも流れやと。
まあ、でも、見てすらないんですけど。
ひとしずくも流れなかったけどね、俺。
なんかね、宮崎駿がなんか自分で書いた映画で泣いたのは初めてですっていうね。
ああ、どうかしてるよ。
自画自賛してる、あれ、CM ありましたけど。世にも泣けたと、
映画館に行くこと自体久しぶりでしたが、良かったです。リクエストは、シモン・マサトで、ゴジラとジェット・ジャガーで、パンチパンチパンチをお願いします。
こんな歌あるんですか。
ありますよ。これ前、キグヤシで勝てたことあるよ、これ。で、
あ、本当ですか、忘れた。
これ、ゴジラマイナスワン、公開8日間で動員100万人です。
100万人。
あ、落ちる落ちる落ちる
落ち
る。興行16億円突破しました。
何が落ちたんですかね。
で、まあいいですよ、大丈夫ですよ。
ただの差がです。
ね、これ、ゴジラ生誕70周年記念作品となります、最新作、ゴジラマイナスワン。最初私何て読んでいいか分からなかったからマイナス 1.0 と言ってたんですけどねマイナス1です。でこれがまあ何でしょうね、これまでのゴジラとはもう本当に一線を画す、例えば特撮ドラマの部分と人間ドラマの部分がこのゴジラにはあるんですけれど、大体両立してこなかったんですよ。
うん
う
ん、
で昔の良い子のお友達だった頃のゴジラはやっぱゴジラが主人公なんで、もうゴジラが擬人化された存在であったわけですよ。だからこうカメラ目線でポーズを切ったりとか、それこそジェットジャガーと握手までするわけですよ、ゴジラは。で、まあ、で、あと CA までしましたからね で、それがやはりこう平成ゴジラになってきて、やっぱり凶悪なものっていうもの、そういったイメージというのが出てきたり、あるいはこう宇宙怪獣、キングギドラやナンヤラと戦うとか、スペースゴジラとどうするとかっていう話になってきたり、ちょっとなんか何軸足がよく分かんなくなっちゃうんです。でそれがこう外国版のゴジラトカゲみたいなのが出てきてから、ちょっとこれはもうちゃんとしなきゃいけないっていう、日本のゴジラ人もですよ、スタッフ人も何か考えるようになったんだと思いますけど、そこへ来て、まあ、庵野秀明監督作品の新ゴジラが出てきたと。で、新ゴジラは、あれは何かというと、人間ドラマが何にもないわけですよ。
うんうん、
あれはもうドキュメンタリーなんです、事実上の。ゴジラが出てきました。それに対して政府の役人とか要人がどういうふうに対応して、自衛隊がどう動きましたっていうのを、ただ俯瞰で見てるだけみたいな、そういうやつですよ。で、まあ、それはそれでね、非常に、わかりやすくて、まるでなんかね、プロジェクト X の再現ドラマを見てるかのような、ま
あ、ゲームでいうと共栄都市とか、ああいうなんかね、ウルトラマンがもしおった時にどういう風に見えるかとかね、っていうゲームがプレイステーションでありますけど、
まあまあそれがあってですよ、はい、で今度は、まあ、山崎隆監督作品ですよね。でこの人は三丁目の夕日だとか、そういうジュブナイルとか、あるいはそのノスタルジーとか、そういったものは非常に得意なんだけれど、前にアルキメデスの対戦ってやったんですよ、でこれはどうもね、うーんって感じだったわけですよ。これはこの人戦争ものとかそういうのダメなんじゃねえかなってちょっと思ってたんですよ、はい、で今回これはその1945年昭和20年日本が戦争に負けた、その負けた時に、まあ言ってみれば日本が焦土化して、まあ言ってみればプラマイゼロでゼロになってしまったと、はい、でそこにゴジラが来ることによってゼロどころかマイナスになっていく、さらにひどい目に遭っていくっていう、そういう話ですよ。でそこでその日本人がどのようにしてそのゴジラに抗うのかっていうのが描かれてるんだけれども、これがその何がすごいかっていうと人間ドラマになってるんですよ、
うん、
だからそれぞれのその主人公とかそういったキャラクターがいろんな背景とかそういったのがきちんと描かれていて、まあドラマがものすごくかっちりしてるから、まあこのね、金刊クローと工夫族名人戦が涙したように、うん、もうあちこちでもう号泣の嵐ですよ。それはもうもうあっちこっちでこう すすり泣く声がそれはないですけどね。でもこうやっぱ泣いてんなっていうのは分かりますよね。それで私これ一昨日も見に行ったんですよ。
一昨日も、
見に行ったんです、また。でそしたらですよ、もうほぼほぼ満席だったんですよ、はい、隣になんかちょっと小綺麗な若い姉ちゃんが一人で来て座って、しかもバケツを持ってですよ、
バケツ、
パップコーンのバケツをドバッと置いてですよ、
はい、
であとポップアンドコークでかいやつをドンと置いて、はい、でこうずっとカリコリカリコリカサカサカリコリカリコリカサカサカサカサカリカサカリカサで、そしてこうコーンの匂いがこっちにこう漂ってくる、横に、
あ、キャラメルですか、
キャラメルとかそういうの、そうそう、それでこれでそのコークを取ってとかってさすがにゲップは出しなかったんで、でもまたカサカサカリコリカリカサカリコリ、それでその一番いいところでもう感動するところですよ。だからこれ主人公の神木隆之介がね、これ特攻隊員なわけですよ、でゼロ戦50人型に乗って今爆弾を抱えて特攻しようとするんだけど、まあ命が惜しくなって怖くなって、それでその万一飛行機に異常があった場合に着陸しなさいって言われてる島があって、そこに着陸した、それが大戸島っていう島 でこれはもう元々ゴジラ第一作でゴジラが出現した島と同じ名前なんですけど、でそこでは元々地域住民の伝承としてゴジラという怪物が時々現れる、で現れる時には必ず前もって海面に深海魚がプカーッと浮かんでくると、その口から浮き袋飛び出した状態でっていうのがあって、でそこにその降り立った上木隆之介でそこには整備班長が腕のいいのがいて、はい、青木宗隆がいてですね、でなんどこにも故障ないですよと、おかしいですねっていう、あこいつ逃げてきたなって、もうそれで分かるわけですよ、
はい、
青木は、
はい、
こいつ根性なしだなっていう、でもまあ他の整備隊員とかが慰めてやったりするんだけど、そしたらその夜にその出てくるわけですゴジラが、でまだそんなにでっかくない標準タイプゴジラが出てくるんです、はい、で みんな隊員たちは塹壕に入ってこう隠れてんだけど、でその時にその青木隊長が神木隆之介にそのお前のゼロ戦でゼロ戦に乗ってね、でそこにその目の前ゼロ戦の目の前をこのゴジラが今から歩いてくるから、その車線に入ったところで20ミリ機銃のスイッチ入れろと、はい、で撃てと、で20ミリ機銃が当たって生きてられる生き物なんかこの世にはいないはずだって言って、
フラグじゃないですか、もう
でまあまあ行くんだけど、はい、恐怖で引けないのよ、その撃てない、でそのままゴジラが進んでいって塹壕の方に行くところで、その塹壕の中に入っている整備兵が恐怖のあまり持っていた小銃でバンって撃っちゃうわけですよ。でそれからみんな小銃でバンバンバンバン撃つんだけど、当然そんなもん効き目があるわけなく、でゴジラは踏み潰し、それで人間を加えてバーンとどこに遠くに飛び、要するに全員殺しちゃうわけですよ。であのゼロ戦もひっくり返されて、で神木隆之介もまあ、命からがら気絶しちゃうんだけど、で朝目が覚めると青木隊長、青木の宗隆がですよ、その死んだ隊員の亡骸をこうまあ、まとめてる作業をしてるところで、でなんでお前撃たらなかったんだと、でまあ要するにお前のせいで隊員はみんな死んだんだぞみたいな恨みを、こう恨み事を言う、うん、で、はい、戦争が終わり引き上げてくるわけですよ、はい、で東京に引き上げてくると、まあその神木の家は空襲でやられていて家族もみんな死んでると、そしたら隣に住んでた奥さんがいて、これが安藤桜なんだけど、安藤桜が私のところの子供もみんな死んじゃったよと、であんたみたいな軍人が不甲斐ないからこんなことになったんだっつって、まあ罵るわけですよ。でそこで今度神木が闇市で残飯雑炊をすすってるわけですよね。でそうするとそこに浜辺美波が赤ちゃん連れて走って逃げてくるわけですよ。でそれに赤ちゃんお願いって言って渡されて、それで渡されたその神木がどうしていいか分からず、でまあ捨てていこうとするけどそれもできず、結局抱きかかえたまま歩き始めたところで浜辺が出てくるわけですよ。であんたいい人だねと、でそのままついてくるわけですよ家まで、神木のそのバラック建ての家まで。でそこからそのこの不思議な3人のその生活が始まるんですね。でこの浜辺美波が演じている役の名前が大石のり子という名前なんです。
痛い
で赤ちゃんの名前が明子です。
痛い
ちなみにその大石のり子と明子は血のつながりはありません。これは空襲で死にかけた母親から頼まれて預かっただけなんです。だから神木、浜辺、そしてその赤ちゃん、この3人は血のつながりがないんです。
別人なんですね。
そうでそれでまあ不思議な共同生活が始まる。で隣の安藤桜はあんた女連れ込んで何考えてんだみたいなことを言って、まあ罵るんだけど、で赤ん坊は何だと、でいや実はこういう理由で預かったものなんですよっつって、要するにまあ実の母ちゃんじゃないから当然お乳も出ないじゃないですか、はい、で死んじゃうじゃないかと子供が、はい、それで急にその安藤桜がまあいろいろ隠し持ってた米だとかいろいろ持ってきて、それでこうまあ実はいい人なわけですよ、うん、まあそういう人間模様がこうだからそこら辺で描かれるのが実は多分に松竹なんですよ。松竹な描き方がずっとされてきて、でそこに東宝のスマートさが出てくるんですね、うん、でそしてそうこうしてるうちにその、仕事を見つけるわけで、その仕事は何かっていうと掃海作業といって、はい、米軍やら日本軍やらが海にいっぱい沈めた機雷というものがあって、うん、船が近づくとその鉄の磁気に反応してドカーンと爆発するという磁気機雷というのがあって、でそれをその見つけては機関銃で撃って破裂させて作業をする、まあ、要するに海を掃除するので掃海艇っていうんですけど、でその作業をするための船っていうのは金属製だと自分が要するに近くに行ったら爆発する可能性があるから木造船が向いてるんですよ。だから今の現在の海上自衛隊でさえ実は掃海艇っていうのは木造もしくは FRP って言ってプラスチックでできてるんですよね。だから金属製じゃないんですよ。でまあその木造のオンボロの船新生丸というのが出てきて、それの艇長が佐々木蔵之介で、そこ の手下みたいなのが山田、広隆だっけ、だよね。でまあそこにその技術者として入ってるのが、吉岡秀隆がいて、でこの 3人とその神木の、まあ、全部で合わせて4人で、まあ、クルーを組んで作業をやっていくと。そこにまたゴジラが出てきて、だ、さあどうなるって話なの。まあ、こっから先はぜひご覧いただきたいと思うんですけど、ともかく、あの、吉岡秀隆は、まあ、特に何でも分かってるような科学者であり、で、ゴジラ第一作で言うと、まあ、志村隆みたいな、まあ、位置づけなんですよ。で、実はあのゴジラ第一作の時の志村隆は確か43歳、今回吉岡秀隆が53歳かなんかでしょ。で、全然だから43歳の志村隆の方がよほどジジイに見えるんですけど、で、やっぱりあの今昔のああいう顔の人はいないんだなっていうようなことをなんとなく思いながら見ましたけど、で、ともかくその、うん、主人公神木はその大戸島で自分がその機関銃を撃てなかった、20ミリ機銃を撃てなかったっていうので、うん、みんなを殺してしまったという負い目、はあ、でいろんなものがあって、で全部抱えてしまって、ある種の PTSD になってるんですよ、はあ、でそれがあるがために浜辺美波ともこうくっつけないわけですよ、
うん、
一つ屋根の下に住んでるのにちゃんと仕切って二人は寝てるわけですよ、ね、
健全
なんですよ、はあ、でその他のやつらがあのこれ夫婦じゃなかったのかと、はあ、びっくりするようなあの話が出てきて、まあ、そういったのが連続して出てくるんだけど、その、まあ、彼のそのメンタルの世界とかもちゃんと描かれていて、でそれをじゃあそこからどう克服していくのかとか、そういったものとか、あと出てくる兵器だとかがあの完全にその史実通りと言っていいぐらい、その時にあったものを出してるんですよ。
いいですね。
なのでまあそのミリオタもムフフと来るわけですよ。まあそういったあのまあ映画このゴジラマイナスワン、そら当たりますよこれは。でこれ間違いなくこれあの新ゴジラはダメだったけど、このゴジラマイナスワンはアメリカで当たる。
本当ですかね。
絶対当たる。これ家族の物語がその見事に描かれてますから。さあまあここで、もう一方ゲストをお迎えしてます。ゴジラマイナスワンを昨日ご覧になったという、木上優子先生にお話を伺ってみましょう。いかがだったでしょうか。
おとといですよ。
あ、おとといですか。失礼しました。いかがだったでしょうか。
いや、面白かったですよ。
どこら辺が
、はい、いや、やっぱ話の持っていき方とか、
やっぱこうあれですか、従順洋館高尾が瞬殺される瞬間だとか、そういったもんですかね。
あ、でもそういったほら、あれ、SF じゃなくて、なんて言うんですか、VX なんとか、なんて言うんですか
?VFX ですか ?CG ですか、特設
の。そう、CG。
はい。
やっぱ、よくできてるなぁと思いますよ、あれは。
ああ。
よく、映像も綺麗だし。
やっぱほら、山崎監督というのが、その、リアルな、その、街並みとか、そういった中に、その、嘘を入れていくっていうのが非常にうまいんですよ。うん、だから、うん、本当にそこにありそうな感じに見せるっていうのがうまいんで、で、うん、でしかも今回はそのまあアルキメデスの対戦でだいぶ練習したんだろうと思うけど、その船の描き方実にうまいのと、それと、うん、まあ出てくる駆逐艦が4隻出てくるわけですよ。雪風、響き、夕風、うん、そして欅っていうのが出てくるんですけど、うん、もうまあそれに大砲がついてないんですよ。もう外されちゃってるんですよね、うん、で全く武装してない船として出てくるわけです。実際その時代そうだったんですよ。第二福音省っていうのが出てくるんですけど、もともと陸軍省が戦後第一福音省になるんです。で海軍が第二福音省になって、でそれぞれがその戦地に散っている兵隊を日本に帰還させるために、その輸送船をもうそれまで使ってた駆逐艦やら何やらをもうフル稼働して日本に返す作業をやってたんですけど、そういったところで使われてた船っていうのをこう引っ張り出して、その実際に雪風夕風とか実際にそうだった。でそれをちゃんと描いているというのと、それとゴジラが東京帝都銀座に上がってきた時に、国会議事堂を守る時に出てくる戦車が旧陸軍の4式中戦車っていうのが出てくるんですよ。でその時におそらくできてたのは 4,5 両あったって言われてるんですよ。
ほう、
ええ、まあ4台か5台しか作れてなかったんですよ、終戦の時に。で5台ぐらい出てくるんですよ。
ほう、
で、まあ、数があってんですよ。で、あの、じゃあなんでその米軍は戦わないのかっていうのが、それもちゃんと描かれてて、その下手に米軍が動くとソ連を刺激するっていうことになって、で、逆に日本にいろいろさせようっていう思惑がどうも、そこら辺のね、あの、仕掛けも実は細かいところで実はいっぱいあるんですよ。で、そういうのがこう非常に緻密に描かれてるので、これはですね、あの、最低でも4回は見なきゃダメですね。はい。私はあと2回は見に行
く、ね、お金ないんすよね。
あとあの、はい、なんすかね、あの船の壊れ方とか、
はい、ちょっと待って、はい、どうぞ木田さんどうぞ。
あの船の壊れ方とか、
はい、
あと何ですかね、その音楽の使い方、
はい、
あのそのゴジラのほら、あのテーマソングがあるじゃないです
か。テーマソングじゃないけどな、テーマ曲な、幾部明のやつな、
タラララララララのね、はい、あの使い方もよくうまいなと思ってます。
社長と女子社員ね。
え、その音楽のあれがですか。
あれもともと松竹のコメディ映画の音楽なんだぜ。
結構いいなんですか。
それほど流用だったんだ最初で、だからそのあのゴジラが出てくる時のあの重々しさね、
う
ん、あのダーンダーンダーンダーンってやつでこう出てきて、あのもうともかくできればね、あのちょっと高いやつで見てほしい。
ああ、なんか
あのドルビー
席がなんか
ドルビーシス、あのアトムスとかああいうやつとか、あの席が動くやつはあのきついからやめたがいいよ。
あの 4D ですか。
4DX あれ酔うもん、俺あれ嫌なのもん。
でもなんかシンゴジラの時 4DX で見たけどめちゃくちゃ面白かったです
よ。あ、そう、
うん、
俺あの前ダンケルクを見に行ったんだよ、あの 4DX で、うん、あれずっと小舟で揺れてるようなシーンだったから、もう本当に船酔いしたもの、うん、俺。
それは木田さんが悪いです。
いや、もうだからまあ、あのできれば大画面でね、はあ、ご覧いただき、私あの、は
い、思いませんでした、師匠、あの音楽、うん、その
いや音楽の使い方うまいですよ、うまいですよ
ね、あの3、4回ぐらい出てきたじゃないですか、その、
ええ、
そのゴジラのそのテーマソング、
テーマソングじゃないですね、テーマ曲です。
はい、あれのその使い方とか、
いやだから木田さんもう計算されてるよ本当に、
うん、あと
ここで流れたらいいなっていうのが流れるの、
はい、して何ですか、あのゴビラ、あゴビラじゃなかった、
誰がゴビラって、
ゴビラ、あ新しい英語が
ゴビラ、
ゴジラの背びのね、あのリアル感、
これはまあネタバレにならないと思うから言いますけど、あの要するに放射性の熱線をこうバーッと吐くわけじゃないですか、ゴジラは。それをやるために尻尾の一番あの端っこの背びれからドーンと出てくるんですよ、一本ずつ光ってドーンドーンと出てくるんですよ。でこれは何かというと原子炉の制御棒を抜いてる状態というふうに思う。それでだんだんそれがこう圧が上がってって最終的に全部セビラがダーンと出てきて光ったところでドーンって出るわけですよ。でその今回あの歴代ゴジラの中の最強ですから、もうあの巨神兵と一緒ドラーンと、ね、出たところでそこでその当たったところで核爆発が起きて、もうあの
巨神兵思い出しますね。
それでそこでそのものすごい爆風が来て東京の街をドワーンと吹っ飛ばしていくわけですよ。でまああのなんだあの吉岡を助けようとする浜辺がボーンと吉岡じゃねえや神木を突き飛ばして自分が吹き飛ばされていく、ああどうなるのっていう、うん、そっから先まで言うとあの浜村淳になってしまうんで言いませんけど、
あとその何でしたっけ、あのゴジラがその出すじゃないですか、
うん、
あで出した後ってやっぱ時間かかるんだなと思って、
そうだから次出すだからそのバンバン連発ができないわけです、その感じを
塗るっていう、ね、それがヤマトみたいに思えて
ああまあまあちょっと似てるかもしれない、
ね、波動砲みたいに、
まあまあそれは確かにそうだよね、うん、ということで、まあこれはちょっとまあすごいですよ、これは本当はこれはお正月映画なのに11月に前もね先立って公開して、
でもあれは本当面白いですよね、
面白いですこれ、うん、
幼少期の秋子も可愛いな、あの子絶対売れるなと私は思いますけど、
ああ秋子がね、はい、
幼少期の
秋子、幼少期の秋子、
あの女優はうまいね、
女優ってか子役な、
あ子役ね、
あとまあなんだあれは橋爪 橋爪功だっけとかノンクレジットで出てるよね、はいはい、銀座の街並みでああと踊れてるだけっていう
それで終わっちゃってます、ね、
それとか笹井英介とか声の出演でおそらくなんかあのラジオの臨時ニュースのアナウンサーの役とかだと思うんですけど、そういうのをいっぱいいろんな人がやってます、うん、なかなかいいと。ちょうどラジオでね、あの鐘の鳴る丘かなんか流れてるんですよ。でそっから途中で恐怖のあのメロディーが流れるわけですよ。ポンポポポポポポポポポポポンってあの臨時ニュースを申し上げます、臨時ニュースを申し上げますってやつで、でゴジラの接近を伝えるっていう、そういうのも含めてぜひご覧いただきたい、ゴジラマイナスワンであります。ということで、それでは金刊クロウと風俗名人戦のリクエストで参りましょう。シモン・マサトでゴジラとジェットジャガーでパンチパンチパンチ。
空に輝く真っ赤な太陽、ジェッジャガージェッジャガー、僕らのジャガー、地球の危ないその時は悪者どもに漏れつパンチ、ゴジラとジャガーでパンチパンチパンチ
パンチパンチパンチ、
みんな怪獣怖くない、海底怪獣古典のパーク、ゴジラとジャガーでパンチパンチパン
パンチパンチパンチ、
嵐なんかはぶっ飛ばせ、
シモン・マサトでゴジラとジェットジャガーでパンチパンチパンチ、最後まで聞きたい人はどっか YouTube で探してください。
こんなラジオない
ひど
いやいやもうね、よかったでしょ今の曲はね、
よかったです。
ゴジラとジャガーでパンチパンチパンチ、パンチですからね。もうふざけた、ね、歌ですけどね、これはあのゴジラ対メガロという作品で出てきましたジェットジャガーという、巨大化する、どういう仕組みになってるのかわからないですよ、巨大化するロボットの、ですね。でこのジェットジャガーと、ゴジラが途中で握手をする夢のシーンがありますけどもね、これをぜひご覧いただきたいと思いますね、はい、もあのメガロというのはあの地底の国、シートピア帝国からやってくる、昆虫怪獣です、はい、ということでございました。続いてのお便りはこちら、京都府宇治市からいただきました48歳兼業農家、ラジオネーム睡眠時無呼吸症、
大丈夫ですかね。
ある年齢になって、から食べられなくなったものを教えて、油物がアレルギーで点々点などというその、ネット記事を見つけました。まもなく還暦を迎える野木田師匠としては食べられなくなったもの何かありますか？
特に野木田さんは なんかね、別にその特にね、こういうものもね、
食べられなくなったものってないね。
マリオ流でも普通に食べるぐらいですからね。
もともと、うん、食えないって感じ、飲めないね、牛乳とかってのはあるけど、その好き嫌いの問題であって、別に年齢でこの年になってってのは今のところない。
最後に牛乳飲んだのいつですか？
最後に牛乳を飲んだ、
はい、
10年ぐらい前じゃない
ですか。これはもう味覚変わってますわ。
変わってない、
ね、もう一回ね、牛乳をね、こう片っ端から明治森永なんちゃらなんちゃらなんちゃらみたいなね、感じで
美味しくなってるってこと。
いや、榎田さんの舌が変わってるっていうのと、技術の発展とともに
変わってない
と思う。牛乳のこの味がね、クオリティが上がっているってことで、これは一回あれですね、ちゃんちゃんこ来た時にね、60代記念ってことで、
いや飲まないですけどね。で、ね、清美子さんも いい年ですけど、なんか味覚は変わってきましたか？
でも食べられないものより食べれた方が多いですよね。
ああ、何子供の頃食えなかったけど大人になって食えるようになったとかっていうと、それはあるね。それは特に酒の魚とか珍味系のものなんかも非常に多いです。僕は子供の頃ナマコなんて食えなかったもん。気持ち悪くて姿を見るだけで、なんだこれやとか思って、で食ってみてもそんなにうまいと思わなかったもんね。なんだこの変な歯応えとか、なんかこう磯臭い感じ で、あとはなんかこれだいたいポン酢とかで食べてたから、ポン酢の味ばっかり買っちゃってて、なんだろうなと思って、これカニ味噌も食えなかったもんね。
ああ確かにそうですね。
これなんだこの このうんこみたいなものはとか思ってそれで、ではなんだろう、およそね、なんか酒の魚の珍味系のものは全部俺ダメだったんですよ、うん、ところがね、こう酒改元しましたね酒飲むようになったらうまいね、おつだねっていう、そういうのになっていくわけですよ、はい、でこうね、あお姉さんちょっと生コスいただけるみたいなあ、ほやあるの、ほやいいね、ほやすちょうだいとか、そういうことですよ、ええ、でどうですか、ピナユリさんもいい年ですか、うん、なんかありますか？
いや確かに食べれるものが増えました、はい、ただ今聞いててね、仕事柄お年寄りによくね肉が食べれないと、でせめてでもなんていうの、体を元気にするために、うん、お肉を食べさせるために、うん、お薬やと思って食べてってよく言ってるなと思って。
昔ね、薬食いという言い方もありましたけどね、うん、肉というものを食べる、
そうそうそう、赤身、
それは何、例えばほら硬くて噛めませんっていう人もまあいるじゃないですか、お年寄りに。そうじゃなくて本当に味覚として肉が嫌になってくるわけ。
お肉が、うん、なんでなんだろう、お肉が食べれないっていう人圧倒的に多くて、
その油、霜降りの油がダメとか、
油なんかも所詮無理で、
やっぱほら
赤身でも無理、
肉の繊維ってあるからやっぱ噛むのに時間かかるじゃないですか、だからほら年寄り向けのやつでものすげえやわらかくなんかこう、なんかやってる、
柔らかささみとかなんか、
そうパッと見はね普通の何肉じゃがみたいなんだけど、実はもうなんかもうベロで溶けるみたいな、
あれね、マルハニチロが出してる業務用の、そのシリーズがあるんですよ、はい、桃とかなんかナスとかオクラとかなんか、はい、その中になんか豚肉もありましたなんか、はい、あれのね桃がね美味しいらしいですね。
あでもまあどうなんですかね、その、うん、まあ木梨子さんはね、肉は別に人間だろうが何だろうが食べてるわけです
から、そうですね、はい、だから岩石もね、
まあ、岩石もいけますけど、はい、どうですか、
いや焼肉が食べなくなりましたね。
焼肉を食べなくなった、
焼かずにもういいと、
生肉で
人間も人も何でもいいと、
焼肉屋にも行く、まあ前から行かないですね、焼肉屋とか。
ああ、もう行くまでもないと、現地調達と。
ああ。
だからや野菜とかそういうのばっかりですもんね、焼くとして。
今日夕方YouTube で、テレ東の公式チャンネルで、はい、孤独のグルメの古いやつを見てたんだけど。はあ、それで板橋かどっかのホルモン焼きの店でさ、うん、焼肉の店でこう七輪で五郎さんがこうマルチョウとかを焼いて
はいはい、はい、
この油うまいとかっつってね、飯が進むとかって言ってやるだけよ。
めっちゃうまそうに食います
ね。そう、俺もや普段だとほらマルチョウってもうほとんど油じゃないもんね、はい、で俺あれだいぶこう焼いてさ油落とさないとちょっとやっぱりきついわけや、やっぱだけどそれ見てたらさほとんどなんかただ温めて食ってるみたいな感じで食ってんの、はい、でも見ててうまそうだなちょっと食いてえなとか思って、はい、食いてえなと思ってるだけでいざ食うか食わないかは別ですけど、
ね、業務スーパー行ったら安く売ってるんで、
あ
これから我々お金ないんで、はい、業務スーパーにお買い物すればですね、だいぶお汁らしいんで、ほらとんかつもなんか1枚129円のとんかつがある。
いや俺はほらそんなん買わないから。
あ買えない。
いや俺はほらぬか漬けマンだから。
あぬか漬け
ぬか漬けマンなんで、もう毎日ぬか漬けでいいんです。
はい、
でぬか漬けとタンパク質は納豆で取ってますから大丈夫です、だから最近ちょっと肉はちょっとないですね、
納得ですね。
ありがとうございます。マシオ君だいぶだいぶ衰えてきたね。本当にね。立候補やめますか？
ほんまに悪いですよ。本当に良くないですね。はい、
まあ、あのこの記事がついてるんですけど、その食べられなくなったっていうものの目立つのは、はい、大トロあるいはこう焼肉のカルビなどの脂の多いものがやっぱりだんだん年齢とともに。
大トロって美味しいですか？
俺はね、大トロ、中トロが好き。大トロはちょっともうきつい。
特にそんななんか、
ね。で、大トロだったら火通した方がいい。ネギマみたいにして。
あの、あれですよ、あの、炙りとかね。
炙りっていうか、俺はその、あの、なんだ、ま、あの、つゆで、ネギと一緒にさっと煮込んだやつ。うん、で、あと30代後半から家系ラーメンを食べると腹痛で寝込むようになったっていう方とか、40歳になってから霜降りの牛肉は一切れで十分になった。
えのきださんも一切れで十分ですか？
いや何切れでもいけます。50代後半から大好きなお刺身で吐き気を催すようになった。
えのきださんはイカのお刺身で、
いやもう喜んで食いますよ。35歳で生クリームがとか、30代でチョコパフェが完食できなくなったなど、甘いものっていうのもあるみたいです。あれ分かるな、甘いものはちょっとはいいけどたくさんはいらなくなったな俺。で
お菓子とかアイス食べれなくなりましたね。そういえば
お菓子、
お菓子
お菓子とかチョコレートとかアイスとか食べれなくなった。極端に減ったかも。
まあ俺も量は減ったかもしれない。昔は普通に板チョコ2枚ぐらい食ってたよね。
食べれました
よ。2枚
食ってたよ。
ギブのいいチョコレート。
そんな時間ない。俺ゴジラマイナス1に出てたのか俺は。まずはそういうことで、そうね。だから私もまあ年食って食えなくなったってものはないですけど、はい、あえて選ばなくなったっていうのはそのさ、やっぱりちょっと あまりに脂っこいものは。
でもそんなね、ラーメン屋行ってもね、なんか普通にね、はい、こういうとこ行ったらこういうの足りますしね。
しょうがねえから諦めて食ってるだけで、二度と食うもんかと思ってるだけだよ。
だから言いながら寸胴屋も2回、寸胴屋じゃない、あっこう、マリオ料理も2回ぐらい行ってますよね。
2回行ったのはあんたが拉致したからだろ。
寸胴屋もね、2回。
俺は他、その近くの15メーターぐらい離れたところの、長浜ラーメンで俺はいいって言ってた。
よくない、よくない。本当によくないです。
ということでございまして、ほどほどに皆さんしていただきたいと。ね、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
QIC。 こちらは兵庫県姫路市からいただきました。47歳主婦、ラジオネームファンティー。
ありがとうございます。
よし、
ありがとうございます。
時間差で来るな。たたた大変です。いろいろありすぎの2025年大阪・関西万博ですが、なんとメキシコなど5カ国が撤退というスクープ、もう踏んだり蹴ったりでんがな。皆さんで万博代替案を考えましょう。
まあ、万博、自分はだからずっと言ってますけど、
はい、
万博とか、うん、こういう、もう、自分はカジノじゃないですよ、もう、IR って言いますけど、うん、もう、なんかね、カジノって言っちゃうと、うん、IR の中のカジノだけ反対みたいな感じで、なんですけど、自分は、IR 自体が反対なんで。
まあ、全体として反対、
ね。そうです。だから、カジノ反対と IR 反対なんで、はい、IR って言いますけど、はいはい、自分はずっと言ってます、東京ビッグサイト以上の、巨大会議場をですね、うん、夢島に作り、東京でしかできないイベント、要は東京ビッグサイト級でしかできないイベントを、インテックス大阪できないイベントを大阪に持ってくると。で、これをすることによって、もっと大阪活気づくんじゃないかと。うん、っていうようなね、ものが自分の中ではあります。
例の350億円かかるワッカード、
いらない。
日よけのワッカード。
スカイツリーが400億円なんですね、あれ。 だから、はい、大阪にね、あのスカイツリー作ればいいんですよ、もう。
いや、まだまだまだそっちの方が役に立つぜ。あのね、電波塔として、
もうそれだったら50億円ですかプラスするといっても、まだまあしゃあないなってなりますよね。
だってさ、ほら、あの、うん、ね、日よけとしてね、はい、熱中症予防に必要だという言ったバカな閣僚がいるけど、はい、ね、一番のさ熱中症対策は何かっていうとさ、はい、やらない
こと、やらない、そうです。
もうあそこでやらなきゃいいんだから、そう、はい、誰も熱中症にならん、はい、あそこで、で350億円も浮くということで、
はい、そうだ、スカイツリー作りましょう。
だまあ、ともかくさ、もうこれそれでもまだ何とかしてやろうとしてるじゃん、
はい、
何なんでしょうかね、あれ。
いや、もう、もうメンツでしょ、やっぱもう。責任取りたくないから。でも、これは、だからもう待ってんじゃないよ、やっぱそろそろ早く南海トラフが動かないかなと。そうすれば、ほら、不可抗力でやめられるから。で、どうも今、あの、私の、あの、預かってる情報ではですよ、今、日本列島はざわつき始めてるので、近いかなっていうちょっと私は思ってますけどね。で、ね、あの今日出た、ツイッターでもそうでしたけど、ね、19県、都府県かな、
はい、
都はないか、で、震度7、兵庫県が震度7ですね、
は
あ、大阪が震度6強、
6強、
で、もうだから相当な大被害が予想されるわけで、津波も来るでしょう、
はい、
ね、で、まあ、でもそれまでにもう今もう作り始めてるわけだから、これは、うん、で、あとはなんかこう海外のそういう参加するしないっていう人たちに対する違約金とかそういったのも含めて、もう今だったらまだあの作るよりは違約金払った方がまだ安いっていうこと
ですね。
だからそれを考えると、このバカなもの始めたね、うん、これはもうとんでもなくバカだね、これね。
いや、本当にね、あの、IR 万博中止して大阪にですね、スカイツリーを作れば、これほどいいもんないですよ。
まあ、作らなくてもさ、
はい、
その金をもうちょっと、
まあ別のね、
大阪の都市計画だとかね、はい、いろんなものに使えばですよ、
はい、
その大阪の産業をまたさらに勢いづけることだってできるわけですよ。で、それを全くやらずに、こんなことにこう、ね、一生懸命やってしまうというのが、うん、何を考えてるのかねっていうことで。う
ん、だからね、634メートルじゃなくて635メートルのやつを作ればですね、東京を越せるんで。
ああ。
はい。
てか本当に何もやらないのが一番
いい。いや、間違いないです。
そういうこと
やらずにそのお金を現金給付が一番いい。
あそこはそもそもゴミ捨て場で役に立ってたわけだから、
あの前のまんまでいいじゃんね、
はい、そういうこと、
うん、
はい、でもいよいよゴミをもう溜め込みすぎて、いらなくなり、はい、もうこれ以上無理ですってなったら、そこをかっちり固めて、
はい、
上にキャンプ場を作るとかさ、なんか作ろう
と。それこそインテックス大阪以上のね、ね、東京ビッグサイトの本当に 1.5 倍ぐらいある会議場を作って、コミケ大阪に持ってくるということをね、まあ、したいですね。
来るかどうか分かんないですけどね。
反対しようが何しようが関係ないわけでしょ。
まあ、
今のところ
だから自分はだから今もうカジノ反対とかね自分言ってましたけど、もう反対するまでもなく勝手にもうやっていただいて、失敗していただいて、
俺の考えじゃん、
はい、
もうだから俺はもうあれを選んだのは大阪人が選んだんだから、結果で、はい、だからどうなるか俺はもう見てやりたいと思って、
それはあの反対する人も含めて大阪の人が選んでるんで、
だってさ、
はい、
これあのこの万博でね使われるバス100台買うわけですよ、はい、大阪が
買うな、中古で、
はい、どこから買うか、中国からですよ、
大阪で作ればええやんっていう話ですよね。
そのね、あのいわゆる電気で動く EV バスですよ、
うん、
でこれは日本のよりは向こうの方が一日の長があるんだと言い張ってるわけです。
そうです。
それでその向こうから100台導入するのだと、
はい、
でこれはあの大阪メトロ、要するに大阪シティバスが、
はい、
100台中国製の
いらん、
いつ火吹くか分からんやつが、
いやでさ、あのあれでしょ、それをなんか結局左の人って言わないでしょ、
言わないね、
これ
ね、
この上海電力のあれだって何も言わないじゃないですか。
いや、だからこれ
中国利権に関して全然突っ込まないのが左翼や、
これ大きな問題なんですよ、
はい、
だからそれまでさ、その万博だカジノだ IR だっつってやってた人たちの中で、はい、バスのこと一つも言わない、
言わないですね、
これ言ってんのはもうこの IBB
だ、であれでしょ、言ったら差別だ言うんでしょ
でも差別もクソもない、日本のものを使える
んですよ。日本でやったら日本ですけど、しかもこれ国、車の国なんですから。 うん、だ昨日だったりと椅子が作ればいいじゃないですか。
いやだから作れるよさ、どこだって、はあ、トヨタだろうが何だろうが日野だろうが、はあ、三菱ふそうだろうが、
しかも100台はそんなでもあれ時間かからずに作れると思いますよね。
だからさ、はあ、もうおかしい、だから金が向こうに流れるようになってるわけよ、もうすでに、はあ、もう腹の立つ話です。まあ、でどうしますこれ、あの今前島君はそういうあのコミケ的なものがやれるようにするという話が出ました、はい。ピナユリさんは何か、
いや何もやらない
何もやらない、今のももう何も足さない、何も引かない、
何も引かない、もうこれ以上何も触らない、
触らない。キラユリ子さんはどうしましょう。
えもう中止でしょ。
いや、まあ、中止したとして何か違うことをもしやるとしたら
大会案です。
大
不安。そうそうそう、すぐほら向こうは代案を出せって言ってく
る。いやその通りなんですけど、
何もしないでいいんじゃない。
何もしない。ああ、もう僕はあそこにですね、全国のですね、はい、あの飛田とかですね、いろんなところのですね、はい、そういうものをですね、はい、集めてきましてね、はい、で風俗特区を作るんですよ。はでそんなに建物もお金かかんないですから、はい、多分全部で、はい、まあ全部で30億円あれば建つでしょうね。
30億円建つんですか。
もう全部だって普通にあの2階屋で、はい、あの2階屋ぐらいで
2階屋
2階建ての建物、ね、でそこにこうあのこっち側にはこうあのアジアゾーンとか。
ああでも面白いかもしれない。
であとマニアックなための、はい、あの談笑ゾーンとかあね、あの男がかあのオカマの格好したやつとかあるんだけど、ね、はあ、歌舞伎町の午前4時ぐらいの時にいるじゃないですかそういうのが全部もう余すところなくそこに集約させてですね、はあ、であのもう合法超法規的合法的に、はい、もうあのそういう特区を作りまして、はあ、であのお楽しみいただくということで、はあ、それを提案すれば絶対あの世の中の PTA その他が一斉に放棄すると思いますけど、
ね、はい、間違いないですね。
はい、ということでいかがでしょうか。私もあの基本的に何もしないのが一番いいと思いますけどね。
まあ、そうですね、まだ使えますからね。
もうなんかね作っちまったものはしょうがない今も、はい、それ何とかして使うもう残ね、あの何らかに流用するけど、ね、これ以上はもう作んなくていいから、はい、ねっていうふうに私は思いますけど、
まあ、やるとしたらあの釣りできるようにね、なんか柵ぐらい作ってほしいですね。
まあまあ、はい、いや多分それお安い御用でしょその柵みたいなさ、
はい、あの万博として釣りできるように柵作りましょう。あ結構ね釣れるみたいなんで、
まあまあ、はい、だからあの釣り堀にしちまえばいいんじゃないの。
釣り堀じゃなくてもあこはなんか普通にね、
いやだからちょっとさあの釣り堀っていうかちょっと
海の水を入れて
取っ手をちょっと作ってさ、あのあ、ね、人が並んでこうあの釣りできるように
やっぱだからですね、その夢島をちょっとあの掘って、うん、あのこう海の水をこう真ん中に入れるようにして魚もしね入ってきて、
まあまあそれでもいいけど逆にその取っ手だけ作るのってそんなお金かかんないから
ね。まあ、あのでかい土地をですねやるとしたらなんかもっともうこっちで持ってきた方がいいんじゃないかなと。
まあともかく金をかけないのが一番の方法だと思います、ね、名案です、はい。続いてのお便りは宮崎県宮崎市47歳特撮系主婦ラジオネームサボテグロン。
ありがとうございます。
サボテグロンにしちゃ珍しい時事ネタが来たぞ。おい、
はい。
おなじみ某組ネタなのでたくさん届いてると思いますが、珍しいねサボテグロンが。蒼井優、山本美月、加藤清志郎の3人があたかも某組支持者であるかのようなフェイクコメントが SNS に流れた騒動、皆さんはどのようにぶった切りますかということでいただきました。まあ私あの見た瞬間にあのフェイクだとあの私はあの判断しましたよ
あの自分リアルとして信じてしまった人なんで。
あそうですか、
はい。
いや
だからもうパッとしか見てないんで時間もそんなね、もうねはっきり言ってもうあの冒頭をもう見るのが嫌で、
うん、
もうなんかね最近も調べてもないんですけど、
いやいや俺も別に見たかなかったけどツイッターで流れてきたからね。
今回の騒動結構でかかったみたいでツイッターばば流れてるんで、うん、でまあなんか冒頭がなんか結構声明発表してましたけど、
してますね。
なんかね代表のあの名誉と令和なぜ冒頭のあの名誉を大きく著しくなんかその
いやこれもこの問題とも別なのがあるんでしょ。そのなんか別なサイトあの案内でなんか投資家なんかこう あの喚起するような、そこにその組長の名前が使われてるっていうのもあって、
結局
でそれがさ、はい、そのもう異種返しになってて、はい、前のあの可愛くない知恵の問題のもう異種返しになってるわけ
ですよね、はい、だ結局今もう普通にあのね記者会見とかで見た、まあ、あの教鞭をもう全部信用するんやったら、うん、もうあの組はマルチを容認するっていう風に受け取られても仕方がないと思うんですけど、
今回ねとても私は興味深く見たんですよ、はい、でまずその画像で、
はい、
まずそのなんだ、蒼井優、山本美月、加藤清史の3人の、はい、あのコメントが書いてあって、
はい、
で確かになんか言ってそうなね、なんかそういう文章になってる、
はい、
ただねこれをいろいろ事務所 の, あの力学とかいろいろ俺がこうやっぱどうしても見ちゃうから、はい、これそんなん絶対出らんわと思って、
あ
でもしどこかで誰かが出したとすれば、はい、ないとは思わない、あそのゼロって可能性としてゼロではないなとは思ったけど、はい、でもこれはおそらく事務所としてこれはどういう対応を取るだろうかと言ったら、もう朝のうちからすぐに事務所各事務所がこれは全部嘘ですと、はい、いうことでやっぱ敏感に対応する、
伊藤カンパニーですね、
でそこでね、はい、そこにその、まあ、コメントがついてるじゃないですか、はい、で面白いなと思ったのはもうよく見る名前ばっかなんだけど、はそれがあのよっぽど組のことが怖いみたいですねっていう、だから組の組が怖いからこういうようなまあものを作るやつが出てくるんだみたいなね、トーンでやるんだけど、あのすごいなと思って、だってそのどっかの数字現代かなんかではちょっとあの CD 数が伸びましたけど、
こういう小衆議で
ね、で中太ってヘみたいなもんじゃないですか、まだ
まあ言ってね
全体で言えば、でその状態で怖いって思うと思わない、
思わない、
思わない、全然思わない、でそのでもそう言いたくなるってことはものすごいそういう思いを持ってる人が強いんだなって、
そこはしっかり、だから結局自分の時もそうでしたけど、うん、もうその世界史にしかもう生きてないんですよ、
うん、
結局なんか自分たちの思ってることがその大半のそれなんですかね、その
でね、それでねもっと不思議になったのは、はい、それま、俺ほらもう結構ね、僕あの自分で言うのなんですけど、はい、記憶力いいじゃないですか私、
は
あ、これでねそのもう覚えてるわけ、アイコンと名前で、
はい、
でさそのかつてね、はい、1年前、今のちょうど1年前ぐらいまではさ、はい、うちのところにコメント欄にいっぱい書き込んでくれてる人たちの名前がバーッとあるわけ、はあ、でその人たちが、はい、その頃はまだね当たり前なコメントしてたんですよ、
はい、
というのはどういうことかというと、その可愛くない知恵の問題だとかで、はい、けしからんと、
あ
で榎木田が言ってることは正しい、そ う,、ね、そうだっつって、はい、やってくれたら、そういう結構まともな意見書いてた人たちがダーっていたんだけど、はい、その人たちと同一人物かどうかは分からんが、相変わらず同じアイコンと同じハンドルネームだから同じだろうと思うんだけど、はい、もう違うんだね、もう過激派になっちゃってるんですよその自分たちが一番正しいんだみたいな感じで、はい、他の異論は一切寄せ付けませんみたいな、はい、もうそういったのがダーッと、あこの人もだこの人もだこの人もだって感じで、あで俺その後裏取るために自分のところの YouTube の あのコメント欄見て、やっぱ同じ人だこれもそうだとかっつって、でやっぱ1年間で見事にこう変わっちゃった人たちがいっぱいおるんですよ、
うーん、
で向こうは俺らが変わった、はい、裏切ったっていうふうに言ってんだけど、はい、俺ら何にも変わってないわけ、
だから逆に言ったら適応できなかった人間ですよね
そうそうそう、はい、あっち側にね、はい、適応できなかったからずっと女一本調子で来てる、あの不器用なんですよ我々、はい、ところが皆さん本当に器用に
器用ですね、
器用に転向なさっておられるんですよ、はい、でも何一つ変わってないというふうに教鞭なさる、すごいなと思って、私は今回ほど感心したことはないですね、はい、
でもこれってでも本当にあれなんですかね、あのアンチが作ったんですよね、
いやそれは知らんの、なんだか分からない、
なんか下手したらもうマッチポンプじゃないかなって思ったりもせんことないんですけど、
うん、
でもそれ言っちゃうとね、なんかもうあの根も葉もない話なんで、
うん、
あのはい、ただ、ね、なりますけど、なんか、
うん、
じゃだからなんでその党を選んだかっていうのが、
うん、俺は単に
何せでええわっていう、
いや、あ多分面白がった人がいるんだと思うんだよね、うん、これ愉快犯だとは思うんですよ、
そうですか、
うん、であのなんだろう、もともと、
はい、
まあ ひょっとしたら我々みたいな人かもしれないですよ。支持者だったけどひっくり返っちゃった人。
あ
ね、でひっくり返ったって別にあの何らあの主義主張はひっくり返ってないで、
はい、
あのただ単にあの登録していないっていう風になっただけの話で、でそれがそのまあちょっとおちょくってやろうっていう、あのね、その気分はね分からんじゃないですよ。
表面するからでしょ。
俺あのよくね、あの例えばこの組問題をトークするときに、はい、その榎田さんのお怒りはよく分かりますみたいなことを言ってくださる方いるんですけど、はい、正直私、はい、怒ってないですから。もう怒りなんてとうに過ぎてしまって今私もうめでてるんですよ、いろんなものを。
で
面白いなこの人たちと思って見てて、
今回のじゃあ一番被害者誰ですかって話したら芸能人でしょ言われた。
もう名前使われた人たちですよ、うん、
ですよ。結局政治色ついたりとか、うん、ましてやね、
だって、はい、あの事務所が、はい、これはフェイクです嘘ですって言った時に、はい、今度こういうコメントが出てくるんですよ。なぜ否定するんですかと。
いや支持
してこの組でいいじゃないですかと。
いやいやいや、よ
ということはあなたたちはこの組を認めないってことですね、
う
ん、ってい
う、そういうことですよ
っていうふうに なっていって、はい、今度敵になっていくわけです。敵認定をされていくんです今度。要は自分たちと同じではない、同じ目線じゃないっていう人たちはみんなあの自分からしたら敵っていう、
だから結局
ゴジラみたいなもんです。目の前に現れて動いてるのはみんな敵みたいなね。すごいですよ。
だから結局ね、なんか変わったなと思いますよね。いやだからそのね、あの冒頭のその声明見てね、なんか全然その使われた芸能人のに対するなんかその
うん
なんか思いだったりとかって全く書かれてないじゃないですか。
まあまあ自分たちが被害者だっていう感覚があるからでしょ、それは。
被害者は芸能人ですよ。
いやだけど、はい、あの前島君が言う、はい、その思いやり的なものは、はい、あっていいと思うんだよ、そら。
そうです、
あの今回名前を挙げられた皆さん本当にご迷惑をかける、はい、うちのせいではないけれども、
う
ん、ご迷惑をおかけしたので、あのその点については心苦しく感じていますとか書けば、
書けば多分逆にその中のまあ一人ぐらいはね、うん、ちょっとまあ印象良くなるかもしれないじゃないですか。
まあそれもあるかもしれない。だから、はい、だからあのともかく下手だ対応が、
うん、
だから今回のその声明文にしたって、
はい、
そのさっき言った意趣返しだなんだっていうもうすでに言われてるわけだし、はい、やっぱそういったところを見ると本当あの危機管理というものがきちんとできてるとはとても思えないし、まあ、はい、できてるんだったらもうちょっと伸びてますよ。ずっとでそもそも去年の今の段階のあの可愛くない知恵さんの問題だってきちんと対応してたはずです、まあね。
はい、
でそもうあそこからだもの全てが、もう我々からするともうい
やまあ確かにそうですよ。
その前からいろいろあったけれど、はい、俺ずっとこらえてたじゃん、
露見したのは多分そうですよ ね、はい、
で俺もほらあのネットでね、
はい、
きちんとちょっとこれは違うぞってはっきり言ったのは、はい、2022年の10月5日だったと思うけど、はい、その時なんですよ。
うん、
であのその動画あのよくあれコーラルブルーさん見つけたなと思って、はい、リンク貼ってたけど、なんでまああれ限定公開なんです。はい、であのまあともかくあそこからなんですよ。
はい、
だからあのまあ今回ちょっとイミジクも1年経ってまたぞろこういう風なことになったかというのはちょっとなんか因縁めいたもの感じたけどね。まあともかく。
なんかね、
これ木田由子さんどういうふうに見ますか。
だからなんでこの3人の芸能人が上がったのかもちょっとねわからないですけど、
うん、関連性がないよね。
そうなんですよ。なんででまあ誰が上げたかはちょっとわかりませんが、でも今回のことに関してどうなんですかね。令和はマイナスになってるんですかね。
いやむしろプラスになったんじゃないですか。
フラスになったこれ。
宣伝
。宣伝にはなったね。
そうです。
うん、
っていうかその自分はそのねツイッターで知りましたけど、フェイクですって言われるまでは、へえ支持してるんやぐらいしか思わなかったんで。これだからねこれフェイクって言わない知らない人からしたら、もしかしたら支持する人増えるかもしれないですよね。
うん。
だからやっぱり一番の支持者、一番の被害者は。
ただね、
はい、
俺思うけどこれの一件で、
はい、
その今までどちらかというと好意的なことをかつぶやいていた、
はい、
その人たちが、
はい、
なんかね、あの減速する気がするんですよ。その同じ芸能界そういったところに、はい、席を置いてる人たちが、
はい、
やりにくいっていう風に、うん、多分まあ分かんねえな、これはちょっと見てみない、だからちょっとしばらく観察しようと思います、はい、まあでも本当あのネット上ではでかく見えるんですよ、あの、うん、常にトレンドでハッシュタグが上がってきたりするんだけど、
ね、
でも実はもう中で動いてる人たちの人数は死ぬほどちっちゃいです、
は
い、もう本当にだからもう一人で一日にその20も30も、
はい、
あのハッシュタグつけてつぶやいてる人が何人もいる。でそれはもう例えばさ5つや6つは分かるぜ、
はい、
それはもう20とか30って尋常じゃないもんね。
そうですね。
で 何か関係ありそうなコメントがあったらそこに拾いに行くよね、
はい、
で余計なこと言ってそこで揉め事を起こしたりするんですよ、
はい、
でそうするとそこにね今度みんなその集まってくるわけ、
はい、
その援軍が、
はい、
でも見たらほとんど同じ顔ぶれ、ええ、で
いやなんかね、そう思いますけどやっぱりねこれ利用されたのはやっぱりあの時にそのね沖縄のねあの方の
可愛くない人
あれあの件について、
はい、
あのもうマルチは許せませんだったりとか断固として
うん、
もうそういったことにはね、そういったことを許しませんっていうふうにすればですね、してれば
だからあの時の、
はい、
ね、その支持者後の信者は、
はい、
みんなそういうこと言ってたんだよ、
結局
去年の段階では
結局これ自分で撒いた種をあれでしょ、種でしょこれ、
だからあの時に、
はい、
そのまあ代表と共同代表が、
はい、
ね、記者会見やってあの琉球新報だか沖縄タイムズだかの記者を、
はい、
まあなりありにこうね、
そう
ね、それであそこから風向き潮目が変わって、
はい、
いや代表が言うんだったらそれでいいんだということを強弁する人がダーッと増えてきたんですよ。それでいやじゃあその可愛くない知恵さんはね、なんか犯罪やったんですか、犯罪やったんだったら逮捕されるんじゃないですか、逮捕されてませんよあの人は、何の問題があるんですかって言って言うようになるわけ、
はい、
いやそれは確かに刑法とか、はい、そういったものではないから逮捕はまだいかんでしょう、
はい、
だけどその議員としてのモラルとか その道義的責任は絶対にあるでしょうがと、
はい、
で特にそのあの人が
モラル以前に
関わってたあのマルチは人が死んでるっていう
人の人生ぶっ壊してるんで、
そう
これに関してはやっぱり、それ自体を否定しないといけないし、
だから少なくともね離党だけじゃなくて、はい、議員辞職まで行かなきゃおかしかったんですあの人は、
離党って偽装じゃないですか、
そう偽装だよだから、
はい、
でだからそれをやっちゃってしまった党があって、
はい、
でそこでその段階までは怒ってた人たちが一斉に
マルチ容認派になったわけでしょ、ま
あ、全員かどうか知らないけど、はい、いやあれで嫌気させて辞めた人たくさんいるんだよ、
そうね、
もうたくさんいる、
はい、
でそれでそれでもその党を守る組を守んなきゃって思った人たちが強弁して武装するようになって、
強弁良くないです
よ、良くない、
強弁しないともうね、自分でおかしいと思いながら強弁するぐらいだったら黙っといた方がいいです。
で、はい、その強弁っていうのは結局その異論を許さなくなってくるから、
はい、
絶対その他の人の異論を耳を貸そうとしなくなってくるわけですよ、はい、するともう本当にさ対立分断しか生まれないという、
いやだから
全くもってねその言論をこうその言論と言論でその世の中を動かそうという政治結社がそれでいいのでしょうか、はい、それは政治結社じゃなくてただの過激派ですぜ、
はい、だからあの
時もしくは宗教団体
で、あの時にそのマルチを許しませんだったりとかそういったことを言ってれば、うん、あの声明の中におそらくもうこういった投資詐欺は私たちは絶対許しませんと、
うん、
あの時の記者会見のようにが全てですみたいなことを言えたはずなんですよね、
うん、言えたと思うよ、それは
もう全く言えないんです、
一瞬返しになっちゃった
、はい、
うん、ということ、
それはだから吉祥寺王子の子やなと思います、
はい、はい、ということで以上終わります、
はい、
一旦 CM に行きまして、この後は、今日は何をやりましょうかね。 IBB やりたいことシリーズ、今日は第21弾です。はい、一旦 CM です。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
IBB やりたいことシリーズ第21なんですけれども、まあ、あの冒頭で申し上げましたけれども、 QIC ミーティングキャラバン2024、これが名古屋市で、名古屋市のどこかで、開催するということが、決まりました。で、いつかと言いますと、これは4月のどこか、あるいは5月のどこか、ただ少なくともゴールデンウィークだとか、もうね、移動するのが大変な時期は多分避けると思いますんで、まあ5月の下旬なのか4月の、まあ中旬ぐらいかな。上旬はやっぱり移動だとかいろんな新生活ってことで大変だと思いますんで、そこら辺かなと思って、だから今のところ5月下旬っていう可能性が高いかもしれませんね。はい、で、どうやって行くかね、我々は名古屋まで。
いや、車でもいいです。
まあ、機材をある程度運ばないかんってのは、
そうです、
まあ、ね。ただそんなに
名古屋ね、車で行ったことあるんですよ。
はい。
そんな言うてね、負担ではないです。
まあまあ高速で行けば大したことないでしょ。
はい。全然はい、はい、日帰りで行ける距離ですから。
日帰りなのね。
日帰りの、
ね、
だって自分はあれですよ、名古屋行った時って、はい、仕事終わって、
いや違う今回がさ、今回
分かんないです。
だって大体あるのはほら、もう昼過ぎから夕方にかけてですね、はい、大体いつものパターンだと。そうですね。その後にさ、リスナー交流会が大体設定されるわけだから、ね、終わるのが8時9時じゃないですか、はい、でまあ8時9時でも帰ろうと思えば帰れるのかな、
はい、いや帰りとかね、やっぱり夜の方が運転しやすいんで、
いや、
はい、
いや俺はいっぱい連なってるやつに乗っていくと思う。
あ、
電気で走るやつで、
あ、トロッコかなんかですかね、
それの大きいやつ、立派なやつで。
そんなお金あるんですか。
え、
そんなお金ないでしょ。
いや大丈夫、来年の5月ぐらいにはもう私復活してるはずです。
あ、やっぱり
それはもうそうですよ。今は今この耐え型気を耐え忍び型気を忍の
それ敗戦じゃないですね。敗戦ですわそれ。
いやいや、もう
それは敗北者ですわ。
いや敗北者だ、
人生の敗北者ですわ。
敗北です。ね、え、全然敗北でいいです。で、まあともかくあれ、何、名古屋って最終って何時ぐらいなんですかね。で
10時過ぎじゃないのかな。
10時ぐらいだよね、
うん、
新幹線
だからさ、はい、その新幹線とさ、
はい、
近鉄があるじゃんか、
う
ん、あれ新幹線の方が遅いよね。だって新幹線なら大阪まで1時間で帰ってくるね。
そうですね。
で近鉄だと2時間ちょい3時間近くかかるじゃん、日の鳥とか乗っても。
そうですね。
でそれ逆算するとどうなんかね。
大丈夫です、車全員で帰りましょう。
いやいや、
車に乗ってみんな仲良くね。
僕は火の鳥か望みで、
フェニックスで
望みでいいです。
いや、こだまです。
あ、こだまでもいいよ、全然こだまでいいよ。
まあ、こだまにしますか、プラットこだまにしてね。
こだま、でもこだまの方が早いよ、終わるのが。
あ、そっか。
うん、
ですね、
うん、だから木田さんは、名古屋はどうやって行きますか。
いや、まだ車も考えてないですね。
熊本から直で行きますか、名古屋に。
車で全然
だってこれ、はい、熊本空港から名古屋空港まで出てるもん、 FDA が。 富士ドリームエアラインズが、
ほう、
前俺乗ったもんそれで、ですんげえ上手なパイロットの操縦で雲の切れまで突っ込んでいくすんげえなこの人とか思って感心したこと
が、大体軍人上がりはなんか雲に突っ込むみたいになるらしいですね。
そうそうそう、多分ねこれ自衛隊の OB だろうなと思ってやるなとか思ってましたけどね。でまあそうですね、まあだからさっきの冒頭でもね、だから関東から関西から、うん、ね、日本海側から、
はい、
そして甲信越、はい、おー来ますよこれ、はい、これ今まででちょっとした下手すると一番でかいイベントになる可能性あるよ、うんうん、東京でやった TYC888 を超える可能性が出てきたね、
はい、
であとほらなんか世界の山ちゃんっていう
寺も
そこのなんか店の上の方になんか箱があるらしいんですよ。でそこでやって、でそのリスナー交流会は山ちゃんでそのままやっちゃえばもう同じビルで完結できるっていう、なんか
免疫ですか、
いや俺もよくわかんないその細かいところは。でも多分そうじゃん、そこはそこら辺の近くじゃないの、
免疫にあんのかな、
あとなんかちょっとなんかわかんない、ななちゃん広場でやるとかね、
ああ足の下で
足の下で
足の下で
足の下でやれるかどうか別として、でまあ楽しみなんですけどね、多分まあでも一泊すんじゃねえの、
あ
強行軍で戻る
車やったら戻れます、
あ
全然、
まあ戻れなくはないけどね、
電車はしんどいっすよ日帰りやったら、
いや俺は電車の方が、
新幹線だと
新幹線の方が全然楽ですよ、座っとれんだもん、
いやいやその帰りの時間自分なん
だ
ね、
だってさ QIC ミーティングキャラバン東京、
はい、
2019、
はい、
あれ日帰りだったんだよ、
日帰り、
今思い出した、
それ泊まりたいっすわ東京は、
あれ平井さんも一緒に行ったもんね、
はい行きました、
あれだから東京を出たのが多分最終かなんかなんですよ、で最終の新幹線かなんか乗ったんだよね、それで新大阪にもう本当最終で滑り込むっていう、それで帰ってきて、で新幹線の車内で収録したやつのエンコードとかも全部やったんだよ、
はあ、
その2時間ちょいで、
てかもうねなんかね車内販売なくなったじゃないですか、
うん、
それがねなんかねいやなんか同じ料金払ってなんかサービス低下してるじゃないですか、
いや別にサービス低下ってあれ中で金出すって買うんだぜ、もらえるカチカチのアイスはタダじゃないぜ、
いやいや、
でしかもあれ駅のホームで売ってるぜ、
いやいや、あじゃあ違うんすよあれはねこうカート押して持ってってくれよ、ただねもう値段高いですよ確かにね、う
ん、
高いですよ、
いいじゃん自販機で、
違うんですよ
旅情が味わいたいわけ、
やっぱりねこう持ってきてくれってこうね買うだったりとかそれ呼び止めるだとそのドキドキ感とか そういうのがね好きやったんですよ、だから
じゃあ毎回こう行くとき言ってくれたら変装して、
いやだからね今もうグリーン車しか頼めなくなったでしょ、
ほら
タブレットで
タマでのカーとか
で、いやいやタマでじゃないっすおかしいです、
いやいや多分ねただのヤバい人がいたって言って、ね、すぐにね YouTube にアップされて終わると思う、
違うです、
ええ、まあ確かにあれは QIC1000 回の時の神戸収録の帰りは、
はい、
すごかったですよ、新大阪から熊本まで新幹線、
はい、
それで売り子さんの売るやつを、
はい、
ほぼ、
はい、
買い占めた、
あ素晴らしい
もう1回で、
いやいやもうだから
2回行き3回行きで、
要するにもう他はみんな買わないじゃん夜だから、でさうちだけみんな買うわけよ、でそれはなぜかというと交通系 IC カードにみんな銭を入れたわけ、
はい、
この大阪と近畿で移動するためにあっちの方が便利だっつって、でみんな普段電車なんか使わないから、
はい、
使わないわけよその IC カードを、でとにかく中に入れた銭を使い切っちゃおうっていうことになっちゃって、
はい、
でそれで お姉さんすいません、缶チューハイ全部くださいとか、ビール全部くださいとか、で、おつまみなんかありますかとかって言って、はい、もう、大抵のもの全部買っちゃって、で、今ならこちらの、お土産なんですけど、手羽先のやつで、揚げたやつで甘辛くなってるんですけど、これ冷凍になってるんですけど、すぐ開けていただければ、そのまま召し上がれますけど、いかがですか？買います。買いますよ。
じゃあ、半冷凍で。
いやもう、まあ、あっという間に冬を切ったらすぐにこう食えたんでちょっと冷たかったけど、うん、美味しかったですよ。でもうほぼほぼだから売り子さんがこう去っていくじゃん、はい、ありがとうございましたすぐ戻ってくるすぐ戻ってきたら「よー!」とか「いいよ!」とかって「お姉さんいいね!」とか言いながらを買ってそれでまた後ろに行ったらまたすぐ戻ってくる
悪いな
もう必ず買うというね。で博多駅で降りるんですよ、はい、JR 西日本そこで終わるんで、で今度 JR 九州のになっちゃうと、はい、別なおばちゃんがこう出てきて、はい、なんかもうみんな冷めた感じでもういいわもういいよな買わなくてとかっつって、はい、もう買わなかったんですけど、で途中飲みながらもう初代ピナツボが、
はい、
ピナツボめぐみが、はい、もうもう楽しいとか言って泣き始めてもう感動とか言いながらで俺もなんかしないけどもらい泣きしながらいいよなとかっつってもう新幹線の中が居酒屋になって
るでもこれはそういうのなくなるんでしょないでしょ
だからちょっと それはもう味わいだ
からね。車内販売やっぱりねその何でもいいですけどもう望みが多すぎるんやったらもう光でもいいから残してほしかったですね。
だからさ全車両でなくて全編成でなくていいからこうね何本かに1本ぐらいねこの車両には車内販売がまだいるいや車内販売付き、はい、新幹線ですとかね
もう何だか1000円ぐらいで運賃高くしてもいいから
できればもう食堂車も復活してほしい
と
旅のレストラン日本食堂がねやっぱぜひあと都ホテルとか帝国ホテルが運営してるちょっと高い
そこまでいっちゃうとねあれお金マネーがね結構かかると思うんですけど
高いぜ帝国ホテル、うん、もうグランド光とかでさこの時刻表を見たら時刻表書いてあるだけ都って書いてあった都ホテルじゃん、はい、で帝国では帝とか書いてあって、はい、で日は日本食堂でとか J ダイナーとかって、はい、それでどれにしようかな、うん、あこれは帝国でたっけえなじゃあちょっとこっち側 のやっぱ日本食堂にしとこう J ダイナーにしとこうとかってで選んでたよ食堂車をチョイスする楽しみがあったの。
いやそういう楽しみなくなるわけでしょ。
もうやっぱ党にないけどさ食堂車自体ないから。
いやもうねだんだんこう時が経つにつれてこうやっぱりそこにねてかもう今回その車内販売って特に赤字でもなかったむしろ黒字でただただ人が足りないからやめますって言っただけなんで。
まあこの車内販売について、評論家の木田上子さんはどのような感想を持ちましょうか。
全く何もございません。
あ、
はい、
だからやっぱほら車内でね、
はい、
特に夕方以降、はい、やっぱお酒とか召し上がる方はいっぱいいると思うんですよ。特に新幹線とかだと
朝行くじゃないですか東京までね大阪から、はい、で大体車内販売が来るのって名古屋の手前ぐらいじゃないですか。
いやだからさ、
はい、
その結局ね乗る前にキオスクだとかで買う必要があるわけじゃないですか、
はい、いや買うん、まあ、いや買ってもいいんですけど、
いやだから今はさ
そうです。
だから車内販売ないわけだから、はい、だからまあその方が安いのは安いです、はい、で買って入るんだけどそんなたくさん買わこいつどんだけ飲むつもりだよとかって思われちゃうから、はい、大体一缶か二缶しか買わないわけじゃん。それが足らなくなった時に、
はい、
ちょっともうちょっと飲みたいなっていう時に車内販売でございますっつって、
はい、
お姉さんちょっとすいませんビールはい、
いやそれねお酒の話ですけどね、はい、朝のほら大体行きしなまあ売店で買ってもいいじゃないですか行きしなね、
はい、まあ朝早いのはいないから
直前ね、
う
ん、で大体その名古屋の手前ぐらいになってきたらその缶コーヒーとかあったかいコーヒーでも冷めるんですよ、
は
い、ぬるくなるんです美味しくないんですよ、はい、だからそれ飲んじゃうじゃないですか、はい、でさその時にその今までだったら車内販売が来て、あったかいコーヒーをね、
うん、
あとサンドイッチとか朝ごはんセットで、うん、500円かなんかで買えたはずなんですけど、
う
ん、
ワッフルセットっていうのもあるね。
あそれができなくなるってことは、
うん、
もう本当にね大きなサービスの低下だと思います、
うん、
はい。
まあねだからまあそのねさっきの QIC 前回の神戸の時は、
はい、
行きがけ、
はい、
朝6時ぐらいの始発だったんですよ。 はい、今外で急にあのパトカーが動き始めた。始発に乗って、はい、だからもうあの車内販売まだいなかったから、はい、あらかじめそのコンビニかなんかでやっぱ買ってるわけですよ、はい、それでもういきなり6時何十分よ、
はい、
朝の、
はい、
そっからもうプシップシッ
プシップシップシッ朝の
もう飲むは飲むあちら上優子
あらあら
飲んでませんよ
飲んだろうが写真に写っとるぜおいあの時ねこれあの通路を挟んで、はい、酒飲み席と飲まない席に分かれてたのよだからあの下戸のチームと、はい、大酒飲みチームで分かれてたのねでも当然木田優子さんは大酒飲み席の方に当然陣取っていたわけでありましてですね最初からもうあの時だってもうすでに最初から10缶ぐらい持ってたもんだって
もうやばいですね、
はい、でもうあの神戸に着く頃にはもう完全にもう出来上がっていてそれで面白かったですねというまあ、全然 IBB で何をするという話じゃなくて単にあの旅の酒の話になってたわけですけど、というわけで、どうも QIC ミーティングキャラバン2024、名古屋です、どこでやるのか、いろんなアイデアを募集しておりますそしてもう今からもう必ず行くからとかいう宣言もぜひね、いただきたいと思いますこれ本当にね
これはあれですか入場はただにするんですか
まだ何とも言えないですけど、場合によっては入場料をちょっと、いただく可能性もさ、もう、こっち側も足代がかかりますからね。
ああ、だから、IBB の売り上げ次第ってことですね。
まあ、それはありますね。はい、ということで、よろしくお願いいたします。一旦 CM に行きまして、お便りのコーナー、最後のコーナーに参ります。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっと役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
世界のファッション玉金。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。50歳車屋勤務ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
さて北朝鮮にもさてっていいですね。なんかねちょっと懐かしいですね。あれ誰だっけあの人は。
さての人ですよね。
さての人。何？
小林看護。
ああ素晴らしい。小林看護さんね。俺直接もう何回もお話ししたことあるのに なぜか名前が出てこなかった。あさて分かんないでしょ前島くん。
分かんないです。
え今日の出来事とか知らない？今日出来って
今日は何の日はだねあれですね。
いや日テレの夜の今のゼロの時間に前やってたやつ。
いや知らないです。
今日の出来事。
あでも、うん、うっすら。
あさて今日一日の出来事を綴ってお送りするザデイフラッシュっていうのがあって。
ゼロっていつからか。2000年ぐらいですか。
ゼロはもう10年以上ですよ。もうだいぶな経ちますよ。
2010年とか6年とかそれぐらいですか。
そんなもんじゃないかな。
ですよね。
あさて北朝鮮にも運転免許証の制度がありますが、トラック、バス、タクシーといったドライバー職を目指す人たちのための資格になるため、日本の医師免許、教員免許のような職員資格、職員免許の資格となります。職業免許の資格となります。ドライバーになるために運転免許証を取得しようと思うと、まずは党や機関の推薦を受け、自動車養成所に入所した後年2回行われる試験に合格する必要があり、免許取得まで1年から2年ほどかかるようです。養成所では党の政策、道路交通法などの知識学習や運転技術の学習、そしてまともな修理工場がない北朝鮮では自動車の修理や整備もドライバーの仕事になるため、整備修理が運転免許試験の対象となり、これら全ての試験に合格すると晴れて運転免許証が発行されます。 いいんじゃないですかこれ悪い制度じゃないような気分
すごいハードル高い、
免許は1級から4級の4階級に分かれており、最初は4級が与えられ、何年か経つと3級や2級を受験でき、最高位の1級に合格すると大型特殊も含めた全ての自動車に乗れるようになります。免許証は日本のような、硬質硬いあのプラスチックのカードではなく、ラミネートでパウチされたカードで、一回違反をするたびに免許証に直接パンチ穴が一つ当てられ、違反が5回になると免許証の等級が下がります。うん、北朝鮮のドライバー職は稼げるので人気の職業なのですが、免許証取得に時間がかかるため、役人に賄賂を払って手っ取り早く免許を取得する人もいます。今から10年ほど前には賄賂による偽造運転免許証の発行が大量に発覚、局長級の役人は粛清、その他多くの役人が処罰されました。ところ変われば仕事も変わるわけですが、北朝鮮で、ドライバー職はエリート職と言えそうですということです。
ただね、この中にあのなんか、記事がありましてね、
はい、
まあ、北の国の将軍が運転するですね、
はい、
あのベンツがあったらしいんですよ、
はい、
あの運転してる最中にね、
うん、
でその時になんかその師団長はなんかね、あの中国製のなんか新型のなんかね SUV なんかをなんかもらって、
はい、
なんか喜んでたらですね、師団長が、
はい、
あの運転する兵にですね、
はい、
飛ばせって命じたらですね、
はい、
あの今いろいろボーヒューンっていろんな車を追い抜いたらしいんですよね、
はい、
でたまたま将軍様が運転するベンツが、
はい、
あのありまして、
それ抜いた
抜いたと、
ああ
で抜いた瞬間にですね、文字通りミンチにして処刑されたらしいですね。
本当かねそれでもまあまあでもそういうことは、まあ、まあまあある国ではありますから、
はい、
ね、まあでもあれですね、あの今度今問題になってるのは原付きですよね、
はあ、
原動機付き自転車、
ね、
これがもう間もなくなくなります、
はい、
で、そのエンジンで、内燃機関で走る原付きがなくなるわけですよ、
はい、
でかといってそれを電気仕掛けにするとそれもまたお金がかかるという
、そうですね、
でいっそのこと 125cc クラス、
はい、
まあ昔でいうところの小型自動二輪という、
はい、
それも原付きにしてくれろと、
そうですね、
ええ、でそれもまたいろんなこと言ってるやついいんでしょ、
いいですよね、
政府の中で、
はい、
4馬力以下にしろとかね、
もうねあのねあの原付きのねあの二段階右折やめた方がいいですね、あれ
も邪魔くさいね、
あれ本当にやめた方がいいですね、
あ、はい、あと原付きのヘルメットもいらないね、うん、あれね、原付きのねヘルメット制度がね1980何年だかに始まったんですよ、はい、それのせいでね女性が乗らなくなったんですよ、
はあ、
それまでね、
あれですよ、買い物のおばあちゃんとか
そうだから、なんだ、ホンダが、ロードパルってのを出して、
はい、
その後ヤマハがパッソルってのを出して、それでホンダがタクトってのを出してとかいろいろあって、
はい、
それでその頃乗ってたおばちゃんたちは別にあの何にもヘルメットなんてかぶらずに買い物してたわけです、はあ、ところがヘルメットが必要になって髪型が崩るわとかって言い始めて、はい、で乗りたくないわとかっつって、
はい、
でそこに目つけたのがパナソニックとかヤマハで、
はあ、
でそこにその電動アシスト自転車が出てくるわけですよ、で今やもう大阪なんかもほとんど電動アシスト自転車でやるの、
はい、
で今度その原付きまでそうなってくると、はい、もうどうすんのって話で、
やっぱりなんかそのありそうですよね、中国利権とか
あるでしょうね、だから、はい、だから120だからもうそもそも原付きの 50cc なんてものはさ、
はい、
その世にも珍しい乗り物なんだぜあれ、
は
あ、どこの国だって最低で 80cc とかなんだから、大体125とか250で走ってるわけだから、で免許いらないのもあんな下手すとでそれをねなんか後生大臣に面倒くさいこと言って、
はい、
だからそれで事故が増えたらどうするんですかとかって、そんなやらなくたって事故なんてあるじゃんよね、
そうですね、
でまあだ事故を起こしたやつは死刑にすればいいじゃないでだからまあそういうようなことでですね、
はい、
早く解禁していただきたいと、125でいいんじゃないですか、
そうですね、
というね、相変わらず東バイパスをぶっ飛ばして「ゴロロドカンガゴロロ」とか言ってるキラキラウドさんじゃないですか、
え何がですか、
その、免許について
免許について。
健さんあれですよね。だってあの無免許でずっと走ってるわけです
よ。いや心の免許があります。
あ、心の免許が。
はい。
本当の意味でのペーパーと。あなたは免許を取ったのいつなんですか。
え、18ですけど。
18ということは2万年ぐらい前ですよね。
車あったんですね。
他の星で。
あ、
他の星で多分免許取った。
火星ぐらいが活発だった。火星人がおったぐらいの時。
ああ、木谷さんのなんかあの実はあのズボンを下ろすと、はい、なんかタコみたいな足が。大変失礼いたしました。不穏当な発言をお詫びして訂正いたします。ということでございまして、さあお送りしてまいりました。木谷氏ね、いかがだったでしょうか。今日はね、募金告知に始まって募金告知で終わろうということでしょうか。本当にね、皆さんのねご支援が必要でございまして、数年前までは FMC というのは皆さんから会費取ってたんですよ。1人毎月1,500円。
うわ、高い。
でそれがいつの間にかあの有名無実化してしまいましてですね。でそれをまた今から徴収を始めるとなると反乱が起きる可能性があるので、
増税反対のデモが起きるかもしれないですね。
ああ、
消費税廃止言うと思った言うと思います。
というね、11日はこれで収録してるのは10日金曜日の今現在時刻22時45分ぐらいなんですけど、明日11日は、キラウェイコさんも参加する熊本での増税反対デモがあるみたいなので、ね、楽しみですね。キラウェイさんね、
どこであるんですか。
花畑公園花畑公園から銀座通り、籠町通り、通り町、花畑公園だそうです。
で何時から出発。
知らんの、そんなとこまで。調べろ自分で。
この面で走ってんちゃうんすか。
興味ないから。
最初ね、
はい、
最初はサンロード新市街下通り上通りだったらしいですよ。多分何かあったんだと思います。熊本県警が何かしたんじゃないですか。なんかそれはダメだっつって、それで比較的人が少ない方に追いやられたみたいです。ただあっちの方が車通るんだけどね、大丈夫なんだね。まあまあ住宅地じゃないからまあいいですけど、ということ
で。じゃあオクトパスダンスが見れる
んですか。どうだろう、そうです、タコ踊りが見れますよ。でこれ下手に見てたら「ここにキラウエアがいるぞ!」とかって言って「IBB がいるぞ!」とかって言って血祭りにあげられるかもしれませんから気をつけてください。
ワンショーつけてもらえますか。とりあえずワンショーつけて見に来てもらえますか。
あ、
IBB って書いて、
いやこれ手べろのマークでいいんですか。手べろで手べろのキャップと、あとキラウエアさんもポロシャツとか持ってますからね。
ああ、それ一回行ってもらいましょう。
制服で、
はい、
でね、で近くにオレンジ色のジャケットとか着てる人たちとかをこう仲間連れてきて今話題のあっちもこっちも本当内紛だらけっていう、本当にね、もう N もそうだら、レもそうだら、もうそのサマでそうもうね、
まあでもあれね、サーと N はね、まあN はひどいですけど、
まあ、どこもひどいと思うよ、というわけでございまして、一番安定して、世の中を変えられる可能性がある団体、それはメディア IBB ですね、はい、皆さんからの基金募金お待ちしております。 https://ibb.osaka/24/こちらの方です。お待ちしております。お相手は榎木田信也
元
あり
がとう。
あ、ピナソバユリコです。
そして九州は
ピナユリコでした。
さようなら